をしております AP ニックの前回直近に行われましたカンファレンスでの内容についてのご報告、それと引き続きまして RIR 地域インターネットレジストリー AP 地域以外の、地域インターネットレジストリーのポリシー動向につきまして JP ニック事務局の、奥谷さんより、ご発表いただきます。予定しています時間はそれぞれ30分となっておりますので、これから1時間ほど、奥谷さんのお話を伺うということになっておりますので、お楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。
以外にもこれだけいろいろな種類のセッションがあります。グローバルレポート 今回新しかったのがブルドコのリーシングボフというものがありまして、後で詳しくお話しますけれど、移転で売買だけではなくて保有運転ですリースするという動きがあります。これをまあ、地域の中でどう対応していくのかということが、今回この新しいボフで議論されました。それ以外にもですね、今回新しかったものとして割とインターネットガバナンスという枠組みで、まあ開催されたセッションがこれだけありまして、特にアイテムアップデートというのは今まで、まあ、基本的にエンピティクのフォーラム、アドレスに関するポリシー議論する場だったんですけど、もう少しドメイン名に関するポリシーについても共有しましょうということで、こんなセッションが開催されたりということが新しかったです。まあ、これもポリシーに関わるセッションの様子で、左上がですね、アイキャンアップデートセッション、この左側のラインにいるのがアイキャンスタッフのアジア、拠点のスタッフが、まあ、参加者の人たちの質問に答えたりということがあったり、これはポリシー支部でマイクの順番待ち皆さんしていたり、それから何かそのポリシーを実装するときに、じゃあ APNIC の事務局への影響はどうなんだという質問があったりしたので、CMO のサンジェヤさんという方が説明していたりというような一幕。で、今回の特徴なんですけど、まあ、今までもアプリコットって APNIC だけではなくって AP がつくいろいろなその地域の中でインターネットの基盤に関わっている組織が集まっていて、まあ、先ほど話したような AFOX オペレーターのフォーラムですとか、それから、アジア太平洋地域の中の IX が集まる APIX というものがあったり、 CCTLD が集まる場があったんですけど、この赤字になっている組織が新しく加わって、ISOC、ITF の母体でもあるんですけど、それ以外にもまあ、いろいろなその技術を、まあ、普及推進するような活動をやっていたり、アイデアがあったり、それから新しかったこの AP サート、日本でも JP サートありますけれど、APNIC地域のサートが集まってセキュリティについて議論しましょうというようなセッションもありました。で、そういったこともあってですね、セッションの中でセキュリティがキーワードのセッションが、まあ、大きく拡大していたことが印象的でしたし、あとは今まで結構定期的に Vlog というキーワードでセッションが開催されていたんですけど、今回はどちらかというとオフというふうにもう少しカジュアルに情報交換するようなセッションの方、セッションの方に Vlog というのを映ってました。それ以外もですね、非常にいろいろなテーマでなかなか面白い企画がされていましたので、興味ある方はプログラムから追っていただけるので、どんなオフがあったのかご覧になってみてください。で、ここからまず Vlog 全般と V4 と Vlog 全般に関する議論のご紹介をしたいと思うんですけれど、まず Vlog 全般としては、まあ、地域の在庫時期の全般、状況全般が共有されました。すでに、私たちのエピニック地域とヨーロッパ中近東のライブ地域っていうのは在庫枯渇してるんですけど、今年さらに、在庫が枯渇する RIR が増えてきそうであるという予測がされまして、実際にラテンアメリカのラクニック地域は在庫枯渇済み、あと次に、在庫が枯渇しそうというのが北米のエイリン地域という予想がされています。それから VM アドレスの相場なんですけど、結構こういったカンファレンスに出るとブローカーの方がですね、カンファレンスに出てですね、参加者と交流して移転の交渉なんかをしているんですね。で、このブローカーの方の悩みというのが、北米を中心とした IP アドレスの売り手が求めている売り値と、アジア太平洋地域の人たちって結構買い叩くらしくって、なので売り手のいい値と買い手の買いたい値段が折り合わなくて困ってると。なので皆さんにできるだけ正しい相場を理解してほしいというモチベーションからですね、今回ブローカーの方がライトニングトークのセッションの中で、だいたい今アドレスこれくらいの値段で売られてますよということの紹介がされてました。で、まあ、サイズ、移転するサイズによっても地域によっても若干値段が違うらしくてですね、移転サイズが大きければ大きいほど1アドレスの単価は低いそうです。例えばスラッシュ16から15の、サイズを移転する場合には1アドレスにつき US$10 くらい、もっと小さいサイズで移転する場合は1アドレス単価が上がる、地域別に見ていくとライブ地域が一番値段がちょっと高いということがあるようです。詳しくはですね、こちらの URL で、まあ、他のブローカー自身の予測も含めて紹介されていますので、興味のある方はご覧になってみてください。それから今回新しかったのが CCN に特化したパネルディスカッションが行われてまして、まあ、今まで結構エピニックって努力を長期的にやっていくのが重要だっていうメッセージを発してきていたんですけど、やっぱりその現実を見ていくといきなり Vlog に移行するのではなく CGN という形 一つのステップとして対応せざるを得ないという現実があるということで、じゃあ CGN を導入した場合どういう課題があるのか、例えば、まあ、アクセスログの問題もあるでしょうし、まあそうですね、長期もっと長期的に見ていくと、あの拡張に本当に対応していけるのかということが紹介されていて、特に、オーストラリアの非常に大手のキャリアさんでテレスターさんとあのいう会社があるんですけど、まあ、その企業が自分たちの導入の事例を紹介して、まあ、あの長期的には無力だと思ってるんだけれど今は必要だと思って導入しているということが紹介されてたことが印象的でした。こちらもですね、当日のディスカッションの発言録も確認できますので、まあ、追って見ていただくと面白いかもしれないです。で、V4 関係については最後のトピックとして V4 のリーシングモフというのが行われました。で、リースと、まあ、移転の違いというのは、あの、まあ、言葉通り貸し出すという行為ですので、完全にアドレスを売るのではなくって、もともとあのアドレスを持っている人が期間限定でじゃああなた使っていいですよということを認めるという行為なんですね。こういうことをしたい理由としては、ちょっと完全に自分の今持っているアドレスを譲り渡してしまうのは、まあ、今後どうなるのかわからないので抵抗があるんだけれど、今使ってないのだから他の組織に今利用することは認めることは良いという考え方の組織が一定数あるようです。で、実際にもすでに行われている事例もあるということらしいです。じゃあそういう状況を踏まえて AP リックとして何かポリシーを変える必要があるのか、今のままでいいのかという議論が行われました。で、参加者 の、まあ、あの意見の大多数の人が、まあ、移転と同じようにですね、今リースを受けてアドレスを使っている人の情報っていうのはですね、きちんとデータベースに反映できるようにするべきなんじゃないかという意見が多かったんですけれど、ただじゃあどういう考え方でリースを認めるのかということは、いろんな事例、例えば車のリースですとか土地 の、まあ、あの貸し出しですとか、いろんな事例が出てきて比較されて結論は出てないです。どういう方法でじゃあデータベースに反映するのが良いのかっていう結論は出ていないというところです。なので、ただ課題としては着目されているので、次の AP リックカンファレンスで何らかの提案が出るのか、まあ、提出されるのか、もしくは日本の中で何か提案を持っていくのかも含めてですね、着目していきたいところだなと思います。で、次が V6 全般に関する議論なんですけれど、まあ、こういう導入事例がありましたとか、そういうことを紹介するフェーズはまあ一通り終わって、過去のカンファレンスで 何回かそういうことはされてきたので、まあ、今回はそういうアップデート系 の、 あの内容はありませんでした。ただしですね、あの日本でも確か数値目標といって、大体日本 の V6 がどの程度導入進んでいるのかという計測が行われていると思うんですけど、V6 協議会さんがやってるんですかね、地域全体でもですね、じゃあ地域の中で大体、どの程度 V6 の普及が進んでいるのかっていうのを計測をしてみましょう。で、地域全体だけではなく、じゃあ地域の中のどの国が進んでいるんだろうっていうことを見ていくことによって、まあ、どういうことで課題があるのかですとか、まあ、そういうことを見ていきましょうという長期的な視野があって、ただ今いろんな計測 の、 あの仕組みがあるんですよ。 Google でやっていたり、 CISCO さんでやっていたり、 AP リックは AP リックでやっていたり、国単位で計測もやっています。そういったこともあるので、まず、V6 の導入の計測をする、計測指標を統一しましょうというワーキンググループが立ち上がりまして、これは前回ですかね、台湾があの主導でやっています。で、今回も、まあ、そういったあのワーキンググループによるボフが開催されて、今の時点ではまだちょっと基準の話まで至ってなくって、それぞれ の、 その計測結果の共有というレベルにはなってはいるんですけれど、シスコさんなんかもこういった動きに興味を持って、着目をしているという話は聞いています。あともう一つ新しかったのが、V6 におけるネットワークセキュリティ機器の、V6 の対応 資源管理に関わらない動向としてはこんなところでですね。で今回アドレスポリシーに関する議論としては提案が3点ありました。それからですね、提案という形ではないんですけれど、エンピニックフォーラムにおいてコンセンサスを確認する方法を変更しましょうという案が提示されてまして、これもまあ少し面白いのでご紹介していきたいと思います。で、提案の結果として、コンセンサスが得られたものは3点中1点、もう1点が継続議論、残り1点がコンセンサスに至らないで提案書によって取り下げられました。最も着目されたものはですね、 IPv4 アドレスのうち 1.0.0.0.8 というアドレスレンジが APNIC に分配されまして、この中の一部を APNIC としてリザーブしてきたんです。誰にも配らないでリザーブしてきたアドレスがあるので、それを今後どういうふうに管理していきましょうかという議論が、非常に着目されていました。もう一つ、それが3点中の2点ですね。でもう一つが V6 のデフォルト割り当てサイズを拡張しましょうという提案が、こちら藤崎さんから、提案されて継続議論となっています。まあ、結果の一覧はこの通りですね。で、まずじゃあ V4 の方に 1.0.0.0.8 に関する提案の背景なんですけど、このアドレスレンジは2010年の1月にエンピニクからが INA から割り振りを受けました。この後に非常に特徴的な番号でありますので、プライベートアドレスではないんですけれど、それぞれの企業のネットワークの中でプライベートアドレスかのように使っているケースが、まあ、実際にいくつか、決して少なくない数ありますと。でしかもプライベートのつもりで使っていながらも意図せずにインターネット上にリークしてしまっているというケースが一定数ありそうあるという事象も確認されています。なのでそういったことがある中、どこか の自分がじゃあこのアドレスの割り当てを受けましたというふうに経路広告を行うとですね、こちらから通信していないにもかかわらず、プライベートとして使ってながらリークしているアドレスが自分のネットワークに引き寄せられてしまう。つまり、こちらとして全く意図していないトラフィックが自分のネットワークに集中してしまうというような、事象が確認されました。これはエピニカ実際分配する前に実験を行ってそういうことが確認されてたんですね。これが次のページで、実験結果なんですけど、この中でここに挙げている5つ の, 24体のアドレスレンジというのは番号が特徴的であることから、まあ、そのような使い方が多くて、1メガ BPS のトラフィックを引き寄せるということが確認されました。なのでエピニックとしてはこれらのアドレスはどこに、まあ、配ってしまうとちょっと影響が大きいので、どこにも配らないようにしましょうということを2010年の時点で決定してました。でその後少し様子を見ようとしてたんですけど、まあ、4年経過した現在に至ってもトラフィックの量が軽減されていないので、じゃあこれこのままリザーブしていくのか他の用途で使うべきですかということで2つ提案がされました。で、用途がなので、まあ、このアドレスレンジ 1.0.0.0.8 の中でも2つ用途が違う提案が行われて、まず109のものについてはですね、 APNIC の研究部門である APNIC Labs で利用しましょうということで、この2つのスラッシュ24のプレフィックスを、割り当てるという提案が、プロップ109として提案されました。でもう一つの提案がこの 1.2.3.0 のスラッシュ24というレンジはですね、ローカルな Anycast の DNS の運用のために誰もが、利用できるアドレス空間として定義しましょう。つまり、DNS の Anycast に特化したプライベートアドレスのような使い方を認めましょうという提案がされました。で結果としてはですね、109の方が通って、こちらは109の方が通って 1.1.0、ローカルな Anycast の DNS の運用の方は通らなかったです。こちらの上の方の APNIC の、研究部門で、使うということが通った理由としては、国内でもですね、じゃあそもそも APNIC に割り当てることが本当に公平なのかですとか、その実験が公益性があるのかという確認があったんですけど、 APNIC の方からですね、実験誰でも興味があれば参加することができますよということと、実験結果は公開しますということが確認されて、まあ、そういったことでみんなのためになるんだったらいいでしょうということでコンセンサスに至りました。で一方、ローカルのエニキャスト用の DNS のアドレスとして、一定数ですね、こういうアドレスあると嬉しいよねっていう声もあって、1回はですね、ポリシー支部でコンセンサスに至ったんですけれど、 面白い投稿もありまして、なんかこの、DNS のエニキャストのアドレスを認めた場合には将来にこんなことが起こるんじゃないのというと、未来、自分はなんか20年後の未来から来た人、タイムトラベラーだという設定で、こういう影響が考えられますというストーリーを投稿していると、ちょっと、まあ、ふざけた感じの投稿もあって、なかなか面白いので、もし時間があれば読んでみても面白いかもしれないです。というのが、VO に関する提案ですね。あと残り1点の Vlog に関するものとしては、今 Vlog の最小割り振りサイズというのはスラッシュ32なんですね。ただ APNIC が INA から23という単位で割り振りを受けているブロックの中ではですね、全ての割り振りに対してスラッシュ29という空間をリザーブしています。なので実際に割り振られているサイズはここの緑の図なんですけど、全体ではですね、全部の割り振りに対してこれだけの空間がリザーブされているわけです。ただもしも誰も追加の申請をしないと、この空間というのはリザーブ空間として使われないということになります。この提案はこの状態に着目して、提案が行われたわけですね。で、まあ、基本的に32を超えるアドレスの分配を受けたい場合というのは、まあ、これだけアドレスを使うのでもっと大きなサイズをくださいという必要性を証明できなければいけないんですけど、次のページで説明する通り、そういった形で説明しなかったとしても、もっと大きなサイズが必要というケースもありそうであるという、ことが問題意識その1としてあります。それからですね、実際ヨーロッパ中近東のライブ地域ではですね、すでにスラッシュ29という割り振りサイズを拡張するポリシーを適用しています。なので、今回の提案は Vlog の初回の割り振りを申請すれば最大でスラッシュ29まで分配可能とするようにポリシーを変更しましょうというものです。で、先ほど嬉しいかもしれないという事例としては、例えば複数拠点を運用している場合、スラッシュ32の割り振りを受けていると、そのスラッシュ32をもっと小さなサイズで分割して、まあ、1拠点34という形で経路広告をしなければいけない。でも、もしも、まあ、多くの ISP で、フィルターをスラッシュ32というサイズでかけている場合には、これいくら経路広告しても切られてしまう。もっと大きなサイズの割り振りを受けられれば、1拠点で32よりも大きなサイズで経路広告ができるので嬉しいと。まあ、そういったケースが考えられますねと。で、それに対してですね、まあ、大筋必要性は分かったんだけれど、全く何の必要性もの説明もしないで申請者すれば OK というのではなくって、まあ、何らかの説明を求めるべきなんじゃないかという意見もあったりですね、それから、まあ、APNIC のチーフサイエンティストのジェフ・ヒューストンさんからは、今経路広告のトレンドを見ていくと、全部で、まあ、1万6500件ある経路広告のうち33以下で経路広告されているプレフィックスは1万1000件であると、まあ、そんなに結構多いですよと、半分以上が33以下で経路広告されてますよという情報提供がされていたりということがありました。ということで今回は結論に至らず経路の議論というステータスになっています。というのが、今回のポリシー提案の結果ですね。あとは、もう一つのそのコンセンサス確認方法の変更というのがですね、今は、まあ、JPOPM でのコンセンサスの確認って これに関する議論を行うためのメールリストも新設されているというところです。まあ、そんな動きもあったりします。で、今回の会議で決議されたことをおさらいすると、アドレスポリシー提案の中では3点中1点がコンセンサスが得られました。で、それから選挙がいくつかありまして、 AP ニックの理事会として、まあ、3名現職の3名が再選されて、 JP ニックの前村も選出されていたり、アプリコットの企画を行う APIA の理事会の選挙でも IIJ の松崎さんが再選されたということで、まあ、日本からも比較的こういう役職に出ていっているというところです。ポリシー動向を振り返りますと、ICANN との連携が新しいということ、インターネットガバナンスについてはこれに特化したセッションが定常化しつつあって、次の APNIC ミーティングでも議論が行われる予定ですと。で、アドレスポリシーは今回は直接何か事業者の皆さんに影響があるポリシーは通らなかったんですけれど、議論の過程が興味深くて、例えばその DNS のユニキャストの件もですね、そのまま通っていったら、DNS の運用にも影響あったかもしれない、そういうことに気づいて、日本のオペレーターが結構積極的に途中から気づいて反対したんですけれど、まあ、そのまま通っていたらどうなったかっていうところもあるので、ポリシー運用に馴染みのない運用者にもどう理解してもらえるように紹介できるのかっていうのも一つ考えていきたい課題かなと思います。で、今回はですね、まあ、GPOP の場ですので、資源管理というキーワードでご紹介したんですけど、アプリコット全体はそれ以外の技術的なセッション非常に重点を置いていて、まあ、充実しているので、プログラムをご覧になって他のものももしよければ、見てみてください。で、今年の、4月にジャノのインターナルセッションで技術動向を中心とした紹介をしてますので、その発表資料をこちらに掲載されています。その中から、まあ、興味のあるものがあれば拾って詳しく見ていただくという方法もあるかと思います。セッションの、動画や発言の資料を全部こちらに掲載されています。最後に1点だけ宣伝をさせてください。来年のアプリコットは国内の福岡で開催される予定です。で、アプリコットだけではなくって、何でしょうね、学術系のネットワークに関する、まあ、議論を行っている APAN と呼ばれているカンファレンスも一緒に閉鎖して、結構規模も大きくやっていきたいというのがあります。来年の2月の末から3月にかけて開催されてまして、スポンサーも募集中です。で、まあ、国内の開催ですので、まあ、国外のものよりも参加しやすいかもしれないですし、地域全体の中で、あ、じゃあ日本の、オペレーションというのはこの辺なのかなという立ち位置を知る良い機会だったり、まあ、ネットワーキングを、まあ、日本以外で所得をする機会ですし、もしも海外カンファレンスにもう少し出ていきたいという思いがある方がいたら、APニックのフォーラムって英語が国語でない方が非常に多いのでですね、初めてそういった場で人と交流したり、まあ、意欲的な方が発表したいという方がいたらですね、そういう練習をしやすいカンファレンスですので、ぜひ、検討してみてください。もちろんここまで求めなくても参加してみるだけでも、なかなか国内の、ノブとも雰囲気がまた違って面白いのではないかなと思います。
はい、それでは一旦ここまでで、ビニック、アプリコットビニック2014のカンファレンスのお話でした。ここまでで何かご質問ある方はになりますでしょうか。じゃあまた、次の枠をお話しいただいた後でまた、ありますか。どうぞ。
じゃあ1点だけ質問という質問なんですけど、470人ぐらいの参加者の中で、そのポリシーとかにコミットするために、もしくは興味があって参加している方の数っていうのはどのぐらいなんでしょうか。今お話ししていただいた内容だと、なんかすごい技術的にも幅広い内容のカンファレンスだったと思うんですけど、
非支部の参加者は多分今回この10人くらいだったんじゃないかなと思うんですよね。感覚的なものですけれど、他に参加した方で違うよという方がいればですけど、なのでそれ以外の目的で参加している方も非常に多いです。
はい、ありがとうございます。
他にご質問等ありますでしょうか。 の手法は、ポリシーで定められているものではありません。で、したがって地域のレジストリーでのポリシーで日本というかナショナルインターネットレジストリーので、実装を必須とするというような項目で議論が行われているわけではないので、そこのコンセンサス確認方法というのは我々日本のコミュニティに一任されています。で、少なくとも、現状は、そういった形でのコンセンサスを取るということは、コンセンサス確認にこういう形の投票制度みたいなものを取るというのは現時点では考えています。
刺激的に聞こえてしまうの で、 今その二人さんがおっしゃったよう な、 そのなんていうの、笑っていいとこでもピッてやってるようなああいうイメージだと思うんですけど、そういうのだったらああなんか役に立つのかなって、まあ、なんでその試験的に実施っていうところがなんですね。そう、まあ投票とかイメージではなくこう、まあ、どうなのかわからんっていう、この先どうなのかわからんっていう、
両方挙手とそれからボタン式を両方やってみて、まあ、実際今まで の、 コンセンサスの考え方に基づいて適切な意思表明がされるのかおかしなことになるのかというのを見ながら最終的に判断するというふうに聞いています。チェアの方から。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ちなみに立花です。あくまでその数をカウントしてその歳費を決めるみたいなプロセスというのは全く考慮していないと、そういうことは考えてないということがまず大前提にあった上で、コンセンサスを見るため の、 そのメジャーメントするための一つの道具として使うよというような表現をしてました。で、私もテストでっていう表現とエクスペリメンタルというかその実験的なっていう言い方 と、どっちをその頻繁に使ってたかというのをちょっと私もよく覚えてないんですけれども、とにかく根源にある考え方は変えずに、そのとにかくその場にいるいないにかかわらず、投票という形を、投票というかその賛否を表明する手段を挙手以外のものを提供してほしいという希望があるというのがベーシックなベースにあって、その実装手段の一つとしてこれが提案されているというのが、現状でございます。
会場では否決の方にすごくみんな手を挙げてるなと思いながらも、まあ、見ている人
会場側からも見える形にして、そこに対して挙手しているかどうかというのは実際にチェアリングで見てた時期がありますので、あの過去に、リモートハブから の, そのコンセンサス確認のプロセスに参加してた経験はありますということは少しあの補足しておきます。ちょっとどこの国でやった時のどこの国からの参加者だったかはちょっと失念してしまったので、私もあの正しく覚えておりませんけども、はい。あとはもう今回ですね、
これを見て、そうなんです。そこはあのジェピニックとしても懸念しているポイントで、一切議論に参加しないでボタンだけやるっていうことがあるので、なので議論のな流れの中で、例えば賛成多数なのに、そのボタンだけ反対になったら、それはチェアはちゃんとそこも含めて考慮して判断してくださいねっていうことはあのメーリングスで議論しているので、そこはお願いをしているところ。
素晴らしいのはいいんだけど、どうやって拾えばいいか。ちょっと待って。はい、そうですね。ご質問、まあ、特に挙げずに、名前を挙げずにいきますけれども、投票結果とコンセンサスは違うと。で、賛成か反対かしかないのはコンセンサスというのかなというような、ご意見というか、ご質問というかいただきました。そうですね、先ほど多分話が出た通りで、コンセンサスを図るために、提案等へのサインを確認するという行為というのはまず基本にあって、でそれがあとプラスアルファ議論というものがあって、コンセンサスというふうにそのコミュニティがあの合意に至ることができているかというような話があったときに、チェアがされ多分ハンドリングをするというのが、現状のポリシーフォーラムの進行ですし、これからも一応そこに関しては維持されるというふうにチェアからはアナウンスがされているという理解で、私はありますが、奥谷さんの認識というかありますか。
いや、私も同じ認識です。なので、今出ていた桃崎さん の, 懸念も、今ツイッターで出ているあの懸念のポイントもよくわかります。そこは JP ニックも気にしているところですので、ちょっとおかしなそこが担保できないような方向になるようでしたら、以前は言っているようにすることになると思います。
ありがとうございます。これ議論の流れを含めてっていうことであるならば、私あの投票を仮にこのボーディングっていうかボーディングじゃないですね、あのボタンでやるっていうのも最大数は、現場にいる人、リモートで視聴している人プラスそのリモートハブみたいなところで参加している頭数で数えれるぐらいの人が上限になるわけですよ。それより異常な数字でその跳ね上がって1500とかそういうようなことが起きれば、それは明らかにその異なる意思を持って何かが行われているというふうに多分判断することができるはずだと思うんですね。ですからチェアは多分そこは例えば数字がスパイクしてたら、そこは多分確認をするなりなんなりということは多分してくれると、まあ、コミュニティとしては信用するしかないというふうに、私は、ちょっとこの今回の一連の話を聞いて最近思ったのは、この数の上限ってどこに置くべきなんだろうって言ってやっぱり頭数だろうなと思ったんで、そんなふうにもちょっと感じました。はいはい、ということで、じゃあここまで、まず、前回のエピニックカンファレンスのご報告。